心の病は飛躍のチャンス。
明けましておめでとうございます。精神科専門医の田中理香です。
明けましておめでとうございます。インタビュアーの水野紅子です。
本年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。1月1日配信スタートってなんかすごいですね。
めでたい感じですね。
そうですよね、はい、2026年ですけれども、はい、今年の抱負はいかがですか？
今年は有名な日の絵馬というやつございますよね。
そうですね、
はい、ということはまあ、いわゆるこう暴れ回るというか、だからだとすると、うん、いい意味で暴れ回りたいなと。
ああ、そうですか。うん。
はい。はい。だって、やっぱりこう、暴れるって言っても、こうね、壊すってことじゃなくって、作り変えるとかですね。
はい。
なんかね、実はいろいろ仕掛け少しもうしてるんですけれども、なんか自分で言いながら怖くなったりもしてるんですけど、そんなことしていいのかとかね。
うん、でも何事もね、こう動いていかないとですもんね。
そうですね、うん、もうね、2025年もなんだかいっぱいあってっていうか、もう21世紀になってからおとなしい年ってないですよね。
本当ですね。なんだかいろいろ騒がしいですよね、
うん、なんかもう1年の今年あった事件とかって言ってもいっぱいありすぎてナンバリング振るのに困っちゃう感じですよね。
本当ですよね。まあ、でもそんな中でも理香先生は年末にも本を出版またされたりとか、すごかったですよね。
おかげさまで、うん、なんかね、去年実を言うとね、なんかずっと結構書いてましたね、いろいろ。
そうなんですか。
うん、本も書いてたんですけど、うん、なんか原稿も書いたりとか、
はい、
ここまでなんか年中私お利口に作文してないんですけど、うん、なんかしてましたね。
すごいですね。それを今年はじゃあもうどんどんもっともっと世に出していくっていう感じですかね。
まあそれもありますけれども、なんかこうお部屋にこもって何かをしこしこやるよりも、
うん、
本当は私やっぱり人に会う方が好きなんで、
はい、
逆にまあそれを元にしながらこういろんな方とつながって、うん、少しでもこうまあ特に若い女性が幸せになるような社会に変えていきたいなと、
うん、
何かしたいなとは思っております。
すごいついてきます。
ありがとうございます。
そんな
頑張りましょう。
はい、お願いします。はい、じゃあその新年第1回目のテーマは何になりますか？
はい、これから多分新年だと皆さんおっしゃると思うんですけれども、うん、新年だけじゃなくって未来予測って大事じゃないかなと思うんですよ。
ああ、はい。
だって未来を予測するっていう考えがないと、うん、そういう未来やってこないじゃないですか。
ああ、そっか。そうですね。うん、それは、こうなりたいとかっていうことでもいいってことですか？
もちろん、もちろん。だから、こうなりたいがないと、ただ一日過ぎて終わるじゃないですか。うん、
はい。
ご経験ないですかね。やった、今日休みだって言って、休みだから予定なんか何も立てないぞって言って、自由最高とかって言って、何もしないで夕方になって最低な気持ちになった経験はないですか？
なんか結果、もったいない時間を過ごしちゃったみたいな、
うん。
ことを思ったりします。
ですよね。
はい。
なんか、だから自由だから何も予定しないのよとかって言いながら、
うんうん、
このなんか、充実感のなさというか、
うん、
せっかくのその休みを何も建設的に過ごすことができなかった自分に対しての嫌悪感とか、
うん、はい、
あるじゃないですか。
うん、
つまり、自由っていうことと、何もプランを立てないということは違うってことですよ。
そうですね。
で、だから逆に言えば、何かこう、望む未来というか、こう、予測というか、こんなになりたいっていうのを思った上での自由だったらよかったんだけど、ただの無計画。ね、だから、一年無計画だと、あっという間に、無計画の一年が終わるんですよ。
なんか、そんな感じでここ数年過ごしている気がします。
私もあんまり人のことは言えないんですけど、というか、一度ね、計画立てすぎる傾向があるんで、計画立てすぎるせいで、自分の、こう、敷いたね、スケジュールで忙しくなりすぎているバカが、私バカだって思ったんですよ。
うん。
こんなわざわざ自分忙しくして、そうじゃなくても忙しくしてる私って何者って思って、計画なんて今年一年絶対してやるもんかって思って、何にもしなかった年があったんです。どうなったと思います？
どうなりましたか？
あのね、もう決めたの、受け身で生きるって。何も自分からはしない。ね。
そしたら、
めっちゃつまんないんですよ。しくじったなって途中から気づきましたね。
もう、じゃあ途中からは変更して。
変更して。あれ、やっぱりね、コミュニケーションっていうのはね、クリエイティビティの元かなっていうか、同じような私実験するの好きなんで、バカな実験やったことあるんですよ。ね、大学時代。ある時、ふと気づいたんです。試験の前になると資料を集めて、いろんな人から情報を聞きまくって、それで試験を受けて、ああ、通ったとかやってたんですけど、こんな、こう、不遜な態度で、私は医者になっていいのかって思ったんですよ。ね？こんな試験の前にね、こう、なんか過去問見たりとか、いろんなこうか、予想問題とかなんかいろいろやりながらね、それでやりーとかって、さ、なんか、すごく低い感じがして、これは正々堂々と勝負しなければいけないと。だから資料なんか使わないで、ちゃんと教科書を読んで、基本に戻って、全部自分が授業に聞いたノートを見ながら、それで試験を受けてこそ、誉れであると。思ったんですよ。どうだったと思います？
もうそれはすごく満足感のいく感
と
じ
ん
でで す
も
か？
ない。とんでもない。
そうなんですか？
ギリギリ留年しそうになったんですよ。
ええー、
今まで落としたことがなかった3科目、再試っていうね。
ええー、そうなんですか？
それまでは試験対策でやってたんで、いわゆる再試っていうのはあんまなかったんです。でも、いっぺんに3科目再試っていうのは、私、こう、試験史上で最低の年になったんですよ。
おお、そうなんですね。
つまり、やっぱ過去問言えようが何しようが何が何でも通ってやろうと思って、正面突破じゃないですけども、計画してるわけです。通るということに。ね。でも、医者としての正しいあるべき姿のために、私は正々堂々教科書を読んで勉強してってやったら、試験に受けることを対策として取ってないので、試験に落ちるんですよ。頭は良かったかもしれないけど。
そっか。
だからね、やっぱり目標って立てないと何も叶わないんですよ。
確かに、有言実行って大事だなっていうふうには思っているんですけど、まさしく、それですよね。きちんと言っ
そうで
て
す。
やるみたいな。
そこを目標にしないとそこに到達しないということで、やっぱりこう、いい予想を、自分に対するいい予想を立てて、こうなりたいっていうのが、明確にあればあるほど、多少ずれても近いものになりそうじゃないですか。
そうですね。
だから本当予想をし続けるっていうか、次こうなったらいいよね、次こうなったらいいよねっていうことを、考えていくと。もうこれに尽きる感じですね。
そっか。でも本当にこの2026年1月1日のスタートだからこそ、予想しやすいですよね。
しやすいですね。で、それで、できれば、なんか今年一年、こう、正しい人になるみたいな、そういうこう、なんか、大きい目標じゃなくって、スモールステップの目標を作っていくといいですよね。
そうすると、達成できた喜びもあれですかね。
ありま
少
す
し
ね。
ずつ。
だから、例えばですけど、こう、バイキングに行ってね、なんか、いっぱい美味しそうなものがあって、なんかちょっとずつ取り分けて食べるじゃないですか。ね。もちろんね、なんか何食べたかよくわかんなかったりするんですよ。でもね、でもなんか満足感ないですか。で、すっごい高いお金を払って、ワンディッシュメインコースだけど食べて、めっちゃ美味しいかもしれないけど、よっぽどじゃないと記憶に残んないですよね。そんな感じ、目標も。
そっか。いや、ちゃんと私も今年こそ立ててやろうって思いました。
ちょっとずつですね。あと、時々立てるとかね、毎日じゃなくて。いや、 目標って話でいけば、去年その本出させていただいたんですけれども、その本って今考えてみるとですね、ずっと前から私書きたいと思ってた本だったんですね。
そうなんですね。
どういう意味かっていうと、さすがにですね、今年で39年目になる、9年過ぎるんですね。私がなってから。もうちょっとで40年。とんでもないですよね。
すごい。
で、それで、それだけやってると、やっぱりいろいろ蓄積してるものってあるっちゃあるんですよ。で、そういうあるものを、こう、なぜそういう蓄積があるかといえば、すべて患者さんのおかげなわけですよ。ね、だって私が一人でいたら何も経験できないことを患者さんがこうおいでいただいて、それで私が治療を担当させていただいて結果として得た経験じゃないですか。それをなんか、まあ、持ち逃げっていうのもなんですけど、私死んだらこれで消えるっていうことじゃないですか。で、それはその患者さんご自身がいろいろ努力されたこととか、そういうことから来たものでもあるわけですよ。そしたら、これは残さないとっていう思いがずっとあったんですよ。だから、去年出した4月の終わりに出した例の、うつの回復ステージってやつもそうですけども、あれは本当に回復していかれてる方たちっていうのがいるという現実を、うつ治んないって思ってる人たちに、いや、そんなことない、本当治るからっていうのを伝えたかったし、で、あと、まあ、年末に12月に出させていただいたものは、人生を豊かにする、心のメディカル、
メディカル羅針
って
盤。
言ったんですよね。ってやつですけれども、これは、私自身が新人だった時に、どうやって精神科医やったらいいか、自信なくって、何やっていいかよくわかんなくって、みたいな時が結構あったわけです。その時の自分宛てじゃないけれども、で、おそらく、支援者という名前になって、お困りの方いらっしゃると思うんです。で、割とよく聞くのが、そういう大変な方のお話は聞かないようにしていると。理由は、その方の身になりすぎて私自身が壊れそうだからという声を結構聞くんですよ。だから、とても心が優しい方たちほど、精神科とかカウンセラーやらないようにしようとかって、なんか違うと思いません？そういう方たちはやっていただきたいんですよ。でも、自分が皆さんにご迷惑かけちゃいけないからとか、自分自身が壊れるといけないから、だから控えないといけないみたいな、なんか不思議な話になってて、ならば自分を身を守る術を知っていれば、そこまで怖がらなくていいのよっていうことを伝えたかったんです。
ああ、そうなんですね。
だからそれを伝えることができたことの喜びは結構ありますよね。
ああ、いいですね。
そしたら今度はその喜びを行動に移して、今年ちょっとまあ出版記念講演会とかいろいろ、あとまあ、うちのクリニックも25周年になるとかね、いろい
そう
ろあ
なん
るん
で
です
。
す。そうなんです。だからいろいろイベントをこうちょっと頭の中で計画してるんですけれども、だからその中でこういろんな人たちが、特にこのポッドキャストでも世代間ギャップってことは今の日本の深刻な問題だと思ってるんです。だとしたら、女の子って年取ってても若くても女の子よねみたいなところで、せめて女性同士でも世代を超えて交流しながら、みんなで楽しく世の中を良くしていって、こうみんなが楽しく生きれるような社会になれたらいいなっていうふうに思ってます。
で本当、対面で、まあ、対面っていうか、ちゃんと、生の言葉の交流っていうのって、すごく大事ですよ
大
ね。
事です。ある方の言葉ってなるほどと思ったんですけど、学びとは対話の中にあるという言葉があったんですよ。
お
で、いや、これはいい言葉だなって思ってて、
ー。うん。
で、そこにフォーカスしていくと、例えば患者さんとお話をする、あるいはベニコさんと話をするでもいいんですけれども、なんか話をしているうちに、その相手との会話の中で自分で思ってもいなかったような言葉を出すじゃないですか。実はそこが大事だったりしませんかね。
そうですね。
だから、というわけで、今年もイメリンゴさんよろしくお願いします
ああ、
とい
こ
う。
ちらこそ本当に、いや、でも、ますます理科先生の今年が楽しみになりました。
はい、ありがとうございます。
ぜひ、もう2026年も、そしてリスナーの方々、今話題になりました先生のこの人生を豊かにする心のメディカル羅針盤、アマゾンとかでも購入できるので、チェックしていただきたいですね。
ぜひぜひ、お手に取ってください。
今年もよろしくお願いします。ありがとうご
よろし
ざい
くお
ま
願い
し
いたし
た。
ます。ありがとうございました。